どうも新年明けましておめでとうございますっていうか全然おめでたくなくてですね、案の定、まあ、毎年のことなんですけども、この一発目の金牌を、外すというですね、つまずいてのスタートってドソッポというなんでですかね、年末あんだけ良かったんですけどね、年が明けるともうまず金牌でずっこけるっていうのがもう私の、パターンでして、だって金牌最後に当てたの石庭竜王の年ですもんね。あれもう昭和の時代だったんじゃねえかなっていうぐらいの、まあそんな過去なんですけどもね。わかんない、本当にわかんないですね。なんで竹歌がこれこけるんですかね、こう首里でね。竹じゃないのなんて思ったんですけどね。三枠五絶景も来ないですしね。飛んだドソッポに終わったっすね。はい。まあ、ただダブル登録のですね、一頭だけいたんですよね。東西、両方に登録していた馬っつうのが、それはまあミラーアイトーンで。で、中山の方を除外されましてね。除外されたんですかね、これね。17頭でフルゲート1頭足りないんですよね。まあ、除外って書いてもしたから、まあ除外なんでしょ。で、そのミラーアイトーンが出てこなかったっつうことで、そういう場合はどうするかというと、前走調べんですね。キャピタルステークスだったですね。で、1枠1ゼッケンでミラーアイトンが3着に入ってました。で、決まり目が枠は481、ゼッケンは5131だったんですね。で、まあこれ出てこない場合はこれ東大だっつうことで、まあ確かに馬券になってんですよ。13ゼッケンのエントシャイデン京都金牌で、それからまあゼッケンはずれたんですけども、そのミラーアイトンキャピタルステークスで被っていた白い帽子、これがケイデンスコール1着だったんで、まあ、結果的にですね、無意味なダブルではなかったんですけど、まあ事前に読めと言われればですね、ちょっと私の力及ばずというか難しかったです。はい。ただまあ調べないよりは調べておいた方がいいのかなという結果でもありましたしね。また今年1年必ず登録馬状況をこう把握しつつ、週末こう枠順になって競馬新聞になって出てきたもの見ても何もわからないと思いますからね、それだけはまあちゃんとやっていこうかなっていうふうに思うんですよ。で、まあ要お問い合わせいただくんですけどもね、その登録馬状況を調べてどう見んだとかですね、もう今からもう説明するの私もめんどくさいっすよ。もう半分リタイアしてますからね、いいじじいですし、もうなんか、もう本も、書かないですしね。まあ、個別に答えるのも、もうしてないんですけどもね。まあ、いつも話してるように、このじゃんけんぽんですね。ダブル登録見る場合は、グーチョキパ。日曜日のサザエさんを終わった、最後にサザエさんがグーチョキパどれか出すじゃないですか。まあ、あれと同じようなもんだと捉えてですね。何出していくのかなっていう、まあ大体まあ大まかに3種類で、どれ出してくるか。で、たまにですね、何出しても当たる場合あるんですよ。何出しても勝たしてくれる。グーでもパーでも勝たしてくれるっていう時もありますからね。そう、もう大サービスの時もありますし、で、まあもちろん全部が当てはまらない時もありますよ。ただまあ、ね、絶対ということはこれ世の中にないわけでして、ダメな時はダメだったんだって、もう諦める。年間トータルでどうなのって言ったらプラスだしなと思えばですね、まあそれで納得するわけですよ。まあ、昔はですね、こういう馬が登録してるんだから、なんかもっとあるはずだろうと思っていろいろ調べたんですけどもね、まああるのかもしれませんけれども、私の脳みそではちょっとまあ分析できなかったんで、まあ、グーチョキパーのこの、3つでやることにしようという、まあ、そういう、腹を決めてるわけですね。はい。で、例えばアタック25とかでもですね、難しく考えないですよね。何でも私言ってるじゃないですか。まず、タイトルに当てはめようぜと。タイトルに当てはめる、あるいは、過去にそういう馬名馬がいなかったか、ズバリいなかったか、 それをまず真っ先に検索 しませんかと。で要まあありましたね、そういうそういうそれだけで当たり馬券が向こうの方から舞い込んできたっていうのがもうたくさん事例として残ってますし、もちろん外れた時もありますけれども、だから自分で一人相撲を取らないことです。一人でもう持ちこねてですね、なんかあらぬ方向に行っちゃうのが私一番怖いと思うんですよ。例えば兄貴殿が年末にアタックよりも一つ前の新婚さんいらっしゃい見た方がいいんじゃねえのなんていうですね、まあ、そういうアドバイスもいただきまして、おなるほどなと思いましたんで、でまあその回ですね、事前に調べて、まあ、テレビ番組表に載ってましたんでね、誰出んのかなと思ったら芸能人大会だったんですよね。で漫才師の去年M1 だかなんかで優勝したミルクボーイというですね、漫才師がゲストに出るという、それはまあ事前に分かってました。じゃあそういう場合どうするんだっていうことになりますけれども、ミルクボーイだからミルクボーイっていうタイトルはないですわね。これでも過去にミルクボーイっていう馬いなかったかなって思って調べると、これね中央にはいなかったんですけれども地方競馬にいたんですよ。で中央も地方も今インターネットにアクセスすれば場面打ち込めば出てくるじゃないですか、瞬時に出てきますよね。あいたらミルクボーイいるんだと思って、でそういう場合に何見るかというとさラストレースですよね。引退しているもうすでに引退している場合はその馬の、まあ、最後のレースをチェックしようというのが、まあ不分率というか私が勝手に決めたルールで、で最後のレースの決まり目と、その日のメインレースの決まり目、これ合致しました。当たりなんですよ。少なくともボックスやってれば適正だったんですよね。でもその大前提である、まあまあ、まあ、私が勝手に決めたルールではあるんですけれども、その何でもタイトルに当てはめようぜ、あるいは馬を検索しようぜというその大前提をしないまま番組を見て、まあもちろんトーク番組ですからいろんな言葉が発せられるわけですね。司会の三枝さんも山瀬まみちゃんもミルクボーイも、でその言葉にいちいち反応するわけですよ。まあ もちろん私もまあ見ててなんかこれ怪しいこと言ってるような気もするなとは思いますけれども、でねそのいちいち自分が勝手に、でもそれが果たして正しいのか正しくないかってわからないんじゃないですか。自分の妄想なのか結果が終わるまでわからないんで、ですから私そういうのってもう一切気にしないことにしてるんですよ。もうこれもマニュアルかっつったらもうちょっとはまあ語弊もありますけどね。でも結果ね、そうミルクボーイという馬がいて、そのラストレースの決まり目が実際にその日馬券になったんです。ほらねっていうことなんですよ。で皆さんいっぱいまあメールいただきましたけれども、ミルクボーイがこういう発言してるからこれが危ないんじゃないのかとかですね、いやちょっと外れてますよね、脱線してますよって、じゃあその前にあなたミルクボーイっていうのを調べましたかっていうことなんですけども、まあそれは聞きませんけれども、ですからまあ、私の勝手に決めたルールではありますけれども、でも長い間こう見てきてやっぱり一番その成功率の高いっていうものが何でもタイトルに当てはめるのか、まあ、馬実際にいた馬とか馬を探すのか、全部絶対じゃないですよ、全部が全部来るわけじゃないですけれども、終わってみればええとしてそれが一番当たるでしょということなんで、自分で相撲をおとりになる前に一人相撲する前にまずこれダブル登録ならグーチョキパーだし、わざわざ競艇とかと違ってタイトルレースをですね年にねもういくつもやってくれるわけですよね。中央競馬って必ず律儀に、第9レースあるいは第10レースからタイトルっていうものを毎年そのちょっとずつ変えながらでもですねつけてくれてるわけですよ。ですからこれも無意味じゃなくて何でもタイトルに当てはめる、それとまあ馬名ですよね、これが重要になってくるんだというふうに私は理解してます。はい、 年末はまあこんちゃんが来てですね、本当にもうがっつりカツアゲされちゃいましたけどもまああの人ですね、まあ本当ちょっと変わってるんですよ。かなり変わってる人なんで、このまあベシャリバだけ聞いてるとこんちゃんの変人っぷりってわからないかもしれませんけれども、私あの高校の2年生の時からですね彼を見続けてきて、全くもうあの人とは違う、かなりの変人なんですね。まああの何でしょうね、こだわりというか、その地理だけだったら東大級の知識を持ってるわけですよ。でも他のものに関してはもうほぼですね、興味がない、覚えも悪い、麻雀の役だってもう全然一切一つも思い出せないと思うんですけれどもね。まあそういうやつなんですけれども、ただまあ、腐れ縁というか妙に馬が合うというか、で、私のもとに、例えば女性がですね、こう近寄ってくるじゃないですか。で、まあそういう女はですね、こいつ、絶対金目当てだよなというふうにですね、思ってるわけですよ。だから私も、そういう女に対して、接して漏らさずというかですね、決してその心を許さない。ああ、来んなら来いよと。私もじゃあ、あなたの体を目当てにします。あなたはお金でしょ、私はあなたの体。でこれギブアンドテイク。ウィンウィンの関係ですよね、今で言う。今流行りの言葉で言う。まあ、友情という言葉に関しても私はですね、完全に懐疑的なんですよ。友情って何なんだろうと。ギブアンドテイク至上主義者なんですね。で、なんで、コンちゃんに対しても、私は、まあ、長年付き合ってるけれども、友人なのか？で、本当に私が困ってる時に、彼は、律儀に毎週日曜日に、私の事務所に来て、まあ、行くばくかの、もちろん私は、彼に対して作業料というものをお金で払いますけれども、まあそれ以上にですね、本当にその助けられたわけですね。具体的に言うとその週報を毎週発送するというこの作業がむちゃくちゃ大変で、一人ではできなかったんですけども、こんちゃんがまあ助けに来てくれた。私もそれに対して対価を払う、まあギブアンドテイク、ウィンウィンの関係ですよね。まあそれでいいんです。私はもうそれで、それ以上のものはもう彼には求めないし、別に高校の時からの付き合いでも、友人なの、友情って何なのっていうふうには思ってるんですけども、でまあ年末久しぶりにですね、今年、もう5回も会ってなかったんですけどもね、まあ最後の、有馬記念だっつんでご挨拶に行きますっていうことで、あそうっつって、別に止めもしなかったんですけどもね。でただまあいつもそのアルバイト料で幾ばくかのお金を渡してますけれども、それだけじゃね、やっぱりせっかく来てくれるっつんだから、やっぱりちょっと馬券の方も頑張りたいなっていうふうに思って、でもし日曜日の有馬記念がダメでも土曜日の中山大障害を取っちゃえば、こんちゃんにまあまたお小遣いでもあげられるのかなと、まあ、この馬券ちょっと払い戻してきてねっていうふうに言って、払い戻してきた時にこんちゃんにそのお金を渡せるなっていうふうに思ってたんで、土曜日のうちからちょっと頑張ったんですけども、それがまあたまたまうまくいって、で有馬記念もですね、もうこう最高の形だったんですね。あのサラキアを見つけて、馬連も、枠連、馬連、ワイドももう3連複3連単も全部的中ということで、でその時点で、まあ私はもちろん、よし、やったっていう感じで、超、まあ気分高揚してますけれどもね。で、こんちゃんはその時点で、ご祝儀がもらえないと思ってるんですけれども、私が感動する姿を、こんちゃんは見て、本当にですね、もう、我がことのように、自分のことのように、一緒に喜んでくれて、で私が涙する前にもう彼は号泣してるんですよね。涙ボロボロ流してですね。もう本当に、でもう超喜んで、しかも膝から崩れ落ちてですね、机と冷蔵庫の間にこんちゃん座ってるんですけれども、しばらく四つん這いになってですね、立てなくなっちゃったんですよ。まあ、この前も話しましたが、お前本当腰抜かしたなっていう話をしたと思うんですが、それ事実でして、 あ、人間って腰抜かすことあるんだなと思って、5分ぐらい立てなかったんですね。でようやく立ってもまだもう涙が止まらなくて、もうおいおい泣いてんですよ。でこいつ俺のところに金引っ張りに来てる割には随分っていうふうにはまあ昔から思ってるんですけれども、こいつ本気で私のことを心配しなり思ってくれてるやつなんだなっていうのが、その涙からわかるんですよね。ちょっと他のやつとは違うなっていう。他のやつはみんな私のところに金目的、金を引っ張りに来る、私を騙そうとしに来る、金借りに来る、借りたら返さねえ、ただ酒飲みに来る、ただ飯おごらせに来るっていうやつばっかりの中で、こんちゃんだけはですね、やっぱちょっとなんかこいつ違うなっていうのが、もうまあ何十年も前からちょっと分かってたんですけどもね。で今回のことでそれがまあはっきりしましてね、もうこれがもし演技であいつこいつ泣いてるんだったら、まあ、ブルーリボン賞なんか毎年取っちゃうんじゃねえぐらいのですね、昔花の応援団で青田赤道が役者やのーというですね名台詞を入ってましたけれども、演技でできるようなその涙じゃないんですよ、なのでこいつだけはですね、なんか信頼に、私の人生にとって信頼を置ける人物だなっていうですね、そういうやつなんです、ゴンちゃんっていうのは。はい、バカなんですよ、本当に。もうね、何を教えてもてめえの興味のないものは一切振り向かないし、変わったやつなんですけどもね、なんですかね。でも本当にまあ親思いでもありましてね、人のことを本気で心配するようなそんないいやつなんですけども、なぜこう嫁のね、嫁が来ねえかというこんないい男に、なんか残酷な世の中だなっていうふうに思いますけどね。こんちゃんなんかよりもう腹黒い悪いケチでずるくて悪くてですね、人間のもうお前風上にも置けねえようなやつだなっていうやつはボンボン結婚してバンバンガキも作ってるんですよね。それがですね、もうなんか私も悔しくてしょうがないんですよ。かといってね、人の人生にどれだけ踏み込んでいいかわからないですし、まあ女も何人かは紹介はしてるんですけどもね、ちょっとやっぱもうこればっかりはもう赤い糸がもう繋がってるか繋がってないかっていうのは私は目に見えませんから、わかりませんから、まあダメだったんですけども、まあ今年いっぱいですね、彼には、真剣にもうちょっと婚活をしてもらってですよ、無事、松坂桃李と、戸田恵梨香のように、電撃的にゴールインなんて言ったらまあ私もですね、本気で泣いちゃうという。そんな感じで、またなんか緊急事態宣言を出さないで、まあ出すんでしょうね。で今日ウィンズに行ったら重要なお知らせですかのが言って、今週末1月9日からの3日間経は馬券発売を中止しますという、払い戻し業務だけして馬券は発売しません。でまた無観客になってネットのみというですね、また馬券買えなくなるじゃねえかというですね、私電話投票使いませんので、はい、ね、まあいつ解除されるか分かりませんけれども、ただどうすかね、昨年半年以上馬券買えませんでしたけれども、その間まあ買わねえなら買わねえでいいよなんて思ってましたけれども、でも年末最後になってですね、その買えなかった半年分を一気に取り返しましたしね、また少しずつエネルギーじゃ充填しようじゃねえかというですね、そういう気でおりますけれども、はい。でまあ電話投票でお買いになられるのも皆さんまあいいんですけどもね、なんか JRA はもう全然損がないんですよね。去年あれだけその窓口閉鎖したのに電話投票だけで売り上げ前年比 103% で増収なんですよ。へえと。 しかもあのイベントとかですね、そういうものがもう軒並み中止になってますから、それに払うお金が発生しないわけで、 JRA あんた往復ビンタで儲かったなっていう、勝ち組企業ですよね、勝ち組業種ですよ、はい、なんで、まあ、無理に再開もしねえんだろうなというふうに思いますしね、いいことずくめの無観客、馬券発、あの発売停止じゃねえかというふうに思いながら、まあ、3日間週末どっかで片目だけは上げたいと思います。金牌ゴールさんでした。